エイジ
ー修二
亮の心の触れ合い
演歌旅。
この番組はオフィス46の提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エイジこと黒川エイジです。
こんばんは、修二こと川崎修二です。
こんばんは、リョウこと水木亮です。
はい、今週もねやってまいりました。
はい、
1月の末になりましてね、
はいはい、
もう本当1月、新年を迎えてね、本当スタートしたわけでございますけど、なんかこう意気込みみたいな、修二ちゃんありますか？
意気込み、
はい、
そうですね、今年はちょっとこの寒いですね。
まあ寒いですよ、
めちゃくちゃ寒いですよ。
それは、気候の問題ですから、
寒さに負けず。
そりゃそうや。
そうそう。
りょうちゃんどうですか？
やっぱりその寒さですね。
寒さ
だけど、だんだんね、もうそこはついてますから、だんだん暖かくなっていくでしょうけど。
そうですよね。僕なんかもやっぱり、本当歌にね、ドラマの方に頑張らせていただいておりますけど、やっぱりこの歌とね、このドラマの世界でなかなかこうリンクするっていうのは難しいところでございまして、やっぱり黒川英治歌も頑張ってるなと言ってほしいですからね、
はいはい、
やっぱ今頑張ってる一曲をね、男泣きという曲を、菅明先生からいただいておりますけど、
はい、
この曲を一人でも多くの方に知っていただいてね、頑張っていきたいなという、今年の、スローガンといいますかね、目標でございまして、どうですか最近、しゅうちゃん、
はい、
いろんなとこ、全国回ってると思いますけど、新年入ってからね、
はい、
どっか行きました？
それこそね、長野に行ってきたんですよ。
長野雪が多いでしょう。
寒かった、めっちゃ。
マ
イナス、高速道路走ってましたらね、結構上の看板にね、今の気温って出るんです
か、
今の温度、マイナス9度まで見ましたね。
マイナス9度、ねえ、そういうのは、りょうちゃんからしたら、大したことないっていう
人、ね。暖かいやみたいな。北海道すごかったですよね。
そうですね。マイナス30度近くの結構ありましたよね。
ねえ、
はあ。
どんな温度？
マイナス30度って経験ないから痛いでしょうね。
ね
え。寒いの超えて痛いでしょ。
痛い。もう。
僕が小学生の時、マイナス 39.1 っていうのがありましたね。
あ、温度計何？破裂はないか。
そこまで
大丈夫。縮むんちゃうの？
それもちょっとおかしいと思う。
おかしいけど。
あ、でも世界では僕、この間テレビ見てたら、マイナス60度ぐらいになるとこあるらしいですね。
そうっすか。
はい。
おかしいよね。
そういう国だからこそ、やっぱり体を温めるお酒でね。やっぱウォッカとかね。ウォッカしてます？
知ってます、知ってます。
もう本当ビールとかだったら、6% とか、そういうアルコールでしょ、焼酎だったら、15% ぐらいじゃないですか。ブランデーでだいたい 40% とかいくでしょ、もうウォッカって 90% ですからね。
90% いたら何？
もう、だからもう絶対に、引火しますからね。
そうですよね。
そんなんで、もしタバコでも吸ってたりしたら、もう大変なことですよね。火事になりますよ。
火吹くよね。
火吹きますよ。
ほんまに。
だからそうやって体もカーッと熱くして、寒い中でも、キュッとこう引っ掛ける。
そうね、
ウォッカなんかそうなんですよね。
すごいよな。
だから僕もね、寒いとこ行きましたら、やっぱ富山の方にも行きました。
富山も大変やったね。
富山、石川、福井。
はいはいはいはい、はい。
すごかったですよ。ね、やっぱそれでも、やっぱ経験のない雪でしたからね。もう車なんか、ちょっとこう止めてね。
うん、
やっぱり、もう本当15分20分、パッと離れたら、どこに車あるか分かんないもんね。真っ白で。
地球温暖化なんて言ってますけど、ね、ガソリン車が減って、電気自動車になって温暖化がなくなった時に、これほんまに困るんちゃいます？寒い。
そんな難しいこと考えてる
か。僕寒いの苦手やから、
ああ、そう
か。どうやって生きていこうかなと思って。
暑いの好きなんだよね。
暑いの全然平気なんですよ。変な話、60度でも大丈夫なんですよ。
それはないと思うけど、60度ってそれ大変やろ。
でも、それぐらいも暑いのは好きなんですけど、寒いのがね、苦手でね。
そういったね、地球温暖化を真剣に考えてる。
そうなんです。
しゅうちゃんが今頑張ってる一曲、行ってみたいと思います。
はい、川崎修二で、風の暴挙、聴いてください。 さとはふるさとは遠く離れて忍ぶ街一晩あれば帰れても、その一晩が今はない。夢を追う旅路の途中へ来。背中で汽笛がまた泣いた あの人はあの人は今も心の名残かな一緒になってりゃ幸せか思い出だけでよかったか会いたいだろうと風が言う面影揺れてる日暮れがは川崎修司で風の望郷でした。
いいですね。
ありがとうございます。
本当にこの番組を通してそしてまあイベントなんかでもよく修司ちゃんともね対処させてもらってますけど、はい、まあ、この歌もね本当皆様のもう愛称歌としてね、もうどこに行ってもやっぱり歌ってもらえるような一曲になってきました、はい、まあ、それも修司ちゃんが全国細かく回ってるからというね、そういうところもありますけど、
ありがとうございます。
それでは負けずにですね、はい、りょうちゃんも行ってみたいと思います、
はいはい、今年もしばらく頑張ります。水木亮で酒場のカモメ聞いてください。
き寄せ目で叱る。誰がつまびく酔いどれギター。思い出すのか酒場のかもね、海峡遥かふるさと。捨てたあの日を、十九の春を。
はい、今週もゲストの方に来ていただきました。
はい、そうですね。
まあ僕もね、しゅうちゃんもりょうちゃんも、はい、非常に緊張しております。
緊張。ね、固まっちゃいますけど。
そうですね。
はい、
本日は、映画監督であり、シナリオライター、そして日本映画監督協会の会員でもいらっしゃいます。井上康二監督に来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。もう本当にですねもうねしゅうちゃん笑ってますけど、そうですよね、いろんな思い出が駆け巡りますね、はい、
もう怒られたイメージが大変強いの で、
そうですよ、ね、
どう接していいのかちょっと
僕が怒ったイメージしかない。
いやいやいやいやいや。
ありがとうございます。
いやけどね、本当にね、はいはい、すごく思うんですけど、はい、監督ね、あれなんですよ。やっぱ撮影中はね、
はい、
もうさ、当然厳しいですよ。
そうですね、う
ん。厳しいんですけど、やっぱ撮影以外。
以外で。
一緒にね、はい、お食事させていただいたり、お酒を飲んだり。
はいはい。
すごいね、楽しい方でね。ああ、
なるほどね。
イメージが全然、ね、はい、撮影中とは違いますけど。
はい。
監督はですね、福岡県出身なんですよね。
はい、福岡市です。
あ、福岡市。
はい。
あ、そうですか。やっぱ福岡っていうことは、やっぱお酒が大好き。
まあ、ほどほどですよ。
ほどほど、
ね、はい。
いや、結構浴びるほど飲んでるようなこうイメージもあるんですけど。
いやいやいやいや、体持ちませんから、ね。仕事一途ですからね。
やっぱりそうですよね。まあ、本当にやっぱりこう、撮影にかけるこう情熱っていうのはもうすごく熱く、うん、感じて、やっぱり監督もですね、長七郎江戸日記、
はい、さだめさんの主演ですね。
そうですよね、
はい、
このドラマでデビューという、
あ、監督デビューしたの、
監督デビュー、
はい、
そうですか。まあやっぱしゅうちゃんりょうちゃんもね、
はいはい、
やっぱ幼い頃からよく見てた、
そうですね、
時代劇じゃないですか、
は
い、ね、
そうですね、
それで監督デビューということでございますけど、まあ水戸黄門で、まあ、僕たち本当にお世話になりました、監督には。
はい、
はい、水戸黄門の総監督というね、
はい、
総監督というのは
いやいやいや、
全部いろんな作品やらせていただきました、黄門のね。
そうですよね、はい、まあ、たくさんの水戸黄門のね、まあ、作品も、撮られてきたということなんですけど、まあ今回映画を撮られまして、前作はですね、戦国の勝者という映画を前作撮られて、
はい、
そして今作ということで、スモモという、
はい、
映画を、
はい、
まあ僕たちも、僕もしゅうちゃんもりょうちゃんもね、
そうなんですよ、
3人とも出させていただきまして、
はい、
本当にありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
もう素晴らしい撮影でございましたけど、まあ今回のこの、スモモ、この幕末のですね、
はい、
まあ、日本をまあ描いた物語なんですけど、
はい、
やっぱ監督がこのスモモにかける、
スモモちゃいます、
はい、
なまっとる、
あスモモ、
はい、スモモ、そうです、
すいません、
スモモ
いつも言われます、監督なまってるぞまあ今回のこのスモモに、このやっぱ脚本も書かれたわけ
ですね。あ、そうです、はい、
はい、まあ今回のこの作品をまあ書かれて、どういったこう思いで書かれたんですか。
まあ一つはテーマを教育にしてるんですけれど、
はいはい、
まあ、だから寺子屋を 守っていくという先生のお話なんですけどね、
はい
はい、でだからあの、日本があの、まあ、その時代、まあ、あの他のアジアの国々は西洋列国の植民地にどんどんなっていったけど、ね、日本はあのそうならなかった。でそれはね、はい、武力ではないと僕は思ってるんですよね。武力で国を守ったんではなくて、
はい、
教育で守ったというふうに思ってます。
あ、
まあ、それだけあの優秀な、もう世界で類を見ないほどの識字率の高さですね。文字を書けるという、それが一般庶民まで書けた、いわゆるお百姓さんまでも書けたというのが、やっぱりその日本のこの、民間教育ですね、その寺子屋という制度の、はい、それを一つの大きなテーマにしてます。
あ、はい、そうですか。まあ幕末のこの日本を守るのは、まあ、武力ではなく教育だったという。
そうです、はい、
とこですよね。
その後ちょっとね、日本がだんだんその武力で、
はい、
国威を発揚していったという悲しい歴史はあるんですけどもね。
うん、
でもあの時代にやはりその江戸時代からずっと続いてきたその民間教育というかね、はい、寺子屋という制度は素晴らしいと思います。
うん、
勉強家が多かったんですね。
そうですよ ね。
やっぱりその苦しい生活をしてたんですよね、経済的にもね、
はい、
それをなんとか豊かにしていくためには教育しかないというね、
うん、
そういうことからもやはりその寺子屋の制度っていうのは素晴らしいと思いますよ。ね、
そうですね、
はい、
まあテーマは、まあ、教育と障害ということもあるんですよね、はいはいはい、
でその先生、まあ、主人公の香川慎一郎っていうんですけど、はい、要するに大砲の暴発事故で砲兵隊にいたわけですから、
うん、はい、
大砲の暴発事故で右半身を損傷するんですよね。
右半身
ですね、はい、で、はい、あの時代まあ、仏教国日本の独特ですけども、やっぱり、はい、左手で文字を書くことは許されないんですよね。
あ、
うん、だから先生が左手で字を教えるわけにはいかない。
そうですね。
そういうことで、その先生 の右腕となる女性とともに寺子屋を運営していくという、うん、まあ、そこにちょっとラブロマンスも入ってますけれども、
はい、まあ、本当に その怪我を負って、まあ、その寺子屋を、まあ
寺子屋ね。
寺子屋。はい。
濁らず
に寺子屋。黙ってました。
はいはいはい、すいません。
もういつも指摘されております。
今日は優しく言ってますよ。
ありがとうございます。はい、もうこんな笑顔のね、井上監督
も
初めて見ました。本当に。
嬉しいですね。
はい、まあ本当はい、やっぱりそういったこう、まあ右半分をまあ怪我されて、まあ、そのやっぱり生徒たちもやっぱり外見からやっぱ怖い。
そうです、化け物先生と呼んでね。
ですよね、
うん、だからその障害と戦っていくということの一番はまず自分がもう障害を持ってる、
はい、
元に戻れないというとこからスタートしなきゃいけないんですよね。
うん、
そこに至るまでが大変な童貞なんですけどね、自分の心の中で
葛藤が。すごい葛藤がすごいですね。
そうですね、はい、
やっぱりその香川慎一郎の、まあ、その傷つくこともたくさんありますし、やっぱりこう自力でこう立ち上がっていく、またその強さもまた表現しながら、
はい、
本当に僕たちもこう出演させていただいて、
はいはい、
僕は目付け役で出させていただいたんですけど、はい、しゅうちゃんは。
僕はね、藩主という役をいただきまして。
はい、
はい、
どうでしたか、撮影の雰囲気は。
もうすごくですね、
はい、
ちょっとこの緊張今更何を言ってんって怒られそうですけど。
いや、毎度やんか
毎度、はい、毎度やんか、これ答えですね。
そうなんです、
はい、
ちょっと緊張しましたけども。
あ、そうですか。
はい、でもこの台本なんか読んでますとすごくね、勉強になるなという。
いや、そりゃそうですよ。りょうちゃんどうでした。
あ、僕は怪我してる役で。
怪我してる
役、怪我してる役
監督分からないですね怪我してる役。
いや、戊辰戦争のね
はい、そうですね、はい、
うん、
はい、
そうですね、
出させていただきました、
ね、
いいですね、これね。
そうですね、
もうぜひこの皆さんに見ていただきたい。
そうですよ
ねえ、この映画でございます。
はい、まあ、そしてこのスモモでございますけど、2月4日がスタートという、
はい、はい、東京で完成披露試写会をやりまして、
はい、
で
東京は
東京ですね、
はい、
これは中野区の、
はい、
野方 クミンホール。
そうです。
クイズホールというところですね。
はい。
そちらの方で、
はい、
6時半会場、7時から舞台挨拶に続いて上映が始まるということでございます。はい、4月の4日ですね、土曜日。
まあ、そしてこのね、ラジオ関西をお聞きの、
はいはい、
皆様にですね、
はい、
一番、まあ、最寄りといいますかね、
はい、
一番近くにあるのが、
そうなんです。これがですね、はい、2月の13日の月曜日なんですが、
はい、
関西試写会が開催されます。これは、京都、京都造形芸術大学内の、京都芸術劇場、
春秋座、
春秋座というところでですね、はい、これは、17時30分ですね、5時半会場の、はい、そして18時6時から舞台挨拶に続いて上映されるということでございます。
そうですね、はい、これまた2月13日というのが月曜日なんですよね。
はい、
はい、またまあ、たくさんのねお客様来られると思うんですけど、
はい、
またキャパの方もね結構広いキャパでございますね。たくさんの皆様にね、
そうです、
来ていただける場所でございますんで。
結構入るんですね。
そうですね、
600人入る、もう立派な劇場ですよ。
はい
です
ね、はい、600人入ります。
劇場見るだけでも値打ちあるぐらいに本当に。
ああ、そうですか、ね、
立派な綺麗な劇場ですから、
まあ、僕たちもね、はいはい、当然
もちろんもちろん
行きます
んで、はい、行かせていただきます。
はい、ぜひ皆さんと見に行きたいと思いますけど、
はい、
その次はどこになってますか、
ね。あとはですね、
はい、
全国で5カ所行われまして、
はい、
その2月の13日の関西の次が2月の19日の日曜日は、仙台で上映会です、
はい、
仙台メディアテイクスタジオシアターですね、
はい、
そして2月の21日火曜日は名古屋の上映会です、
はい、
昭和文化小劇場、
はい、
そして3月の4日土曜日は福岡、監督の
地元ですね、
福岡上映会が中洲太陽メディアホール、こちらの方で、上映されることになっております、はい、
やっぱり監督まあ、3月4日が福岡なんですけど、
はい、
やっぱ地元でこう公開するというのは どうですか、やっぱ思いというのは。
まあ、やっぱり親戚演者から
そういう意味ではね、
高校まで福岡でしたんで、そういう意味では同級生とか同窓生がやって見に来てくれると信じてますけれども。
嬉しいですね、はい、まあ、監督もすごい交友関係が広い方なんで、たくさんの、ね、方が来られるんじゃないかなと、思います。
で現在のこれはあくまで先行上映という形で、
はい、
自主上映会なんですよね、先行上映という形 で、はい、この後モントリオールの世界映画祭に出展する、
はい、
現在準備中なんですが。
ああ、はい、そうですか、すごい。もう世界的にね、
そうですね、スケールの大きな、ね、
モントリオールはね、
はい、
英語とフランス語2つ作らなきゃいけないんですよ。
わ、
翻訳もで今英語がほぼ出来上がって、これからフランス語の、翻訳をお願いして、それです
ごいですね、
お金もかかるんです。
いやいや、よくわかります、それは。ね、
ぜひ皆さんにね、見に来ていただいて、応援していただきたいと思いますけど。
まあ、僕たちも一生懸命ね、やっぱり今、インターネットでもね、はい、宣伝の仕方いっぱいありますから。
そうです、そうです。
だから、しゅうちゃんもりょうちゃんも、
はい、
まあ、ご自身のブログで。
もうどんどん行きましょう。
僕もバンバン行きますから。
バンバン行きましょう。
ね。
ね、
一人でも多くの方にね、
はいはいはい、
見ていただきたい。
この先行上映は世界に出すための上映会だというふうに思っていただければありがたい
です。そうですよね、
やっぱり日本の時代劇が世界に出てってほしいって、ね、時代劇こそ出てってほしいと思いますから。
そうですね、
はい、
やっぱり、世界の皆様にもね見ていただけるように、
そうです、やっぱ
り日本からまず見てね、
そうです、そうです、
盛り上げていきたいなと思っております。はい、また来週もですね、
はい、
井上監督がこの番組に来ていただけると、
はい、
いうことで、
も
う
お忙しい中を
もう本当に、
ね、ありがとうございます、
ありがとうございます。
いや、もうこうやってスモモのことを話していただけるだけでも本当ありがたいです。
いやいやいや、もう本当ね、もう僕たちも出していただいてる以上、はい、もう一生懸命ね、
そうですね、
宣伝したいと思います、
ね、
まあ、
もう黒川さんの方に足向けて出れません。
何を言ってるんですか、もう監督も怖いこと言わないでくださいも、それではまた来週来ていただくの楽しみに、
はい、
お待ちしております。本日は、井上靖司監督に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは黒川英治の一曲も聴いてください。男泣き。
思い出にしたくはなくて、ふるさとへ時には帰る。一人また一人、昔なじみが少なくなって、おふくろも親父も海を見下ろす石の下、冬は波がなく、春は花がなく。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は
郵便番号 650-8580 ラジオ関西心のふれあい演歌旅まで、ファックスの方は 078-361-0005 078-361-0005 まで、 E メールは enka@jocr.jp enka@jocr.jp までどしどしお寄せください。
あっという間のね30分でございました。はいはい、まあ、本日はですね、もう本当忙しい中、映画監督のですね井上靖司監督に来ていただいたわけなんですけど、
そうですね、
なんかこうやっぱたくさんの思い出がありますから、うん、やっぱり現場でね本当愛情を持って、まあ、厳しくね教えてくれた、はい、ことなんかもですね、やっぱりそれを教訓に、まあ、僕たちも頑張って、まあ、今回のスモモに、まあ、つながったといいますかね、はいはいはい、やっぱり今回またお声をかけていただいて出していただいたわけなんですけど、まあ、本当は井上監督のね、そういう思い、まあ、答えれるようにですね、まあ、僕たちもまた、これからもそのドラマの世界でもねまた頑張っていきたいなと思っております。はい、僕たちも頑張りましょう。
はい、
それではまた来週。
この番組はオフィス46の提供でお送りしました。